聖書のヨハネの福音書の8章から少し覚えてみたいと思います。ヨハネの福音書の8章1節から少しお読みします。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスは再び宮に入られた。人々は皆身元に寄ってきた。イエスは腰を下ろして彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕らえられました。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。あなたは何と言われますか。彼らはイエスを告発する理由を得ようとし、イエスを試みてこう言ったのであった。だがイエスは身をかがめて指で地面に何か書いておられた。しかし彼らが問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。そしてイエスは再び身をかがめて地面に何かを書き続けられた。彼らはそれを聞くと、年長者たちから始まり一人また一人と去って行き、真ん中にいた女と共にイエスだけが残された。イエスは身を起こして彼女に言われた。女の人よ、彼らはどこにいますか。誰もあなたに裁きを下さなかったのですか。彼女は言った。はい、主よ、誰も。イエスは言われた。私もあなたに裁きを下さない。行きなさい。これからは決して罪を犯してはなりません。この現行犯、逮捕と言いましょうか、現場で捕まえられて、大変恥ずかしい思いをして、この女の人は、みんなの前に引き出されたわけですね。そしてイエス様にこういう人を、ユダヤの律法によりますと石打ち、ということでですね、でその時イエス様は7節で、あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさいと言われたわけですね。この罪のない人がこの中に見てみますと一人だけだということですね。他の人はみんな罪があったので、一人一人と去っていってしまいました。そして9節ではイエスだけが残された。罪のない人が石を投げなさいと言われたのですが、みんな罪があるですね。聖書は、全ての人が罪を犯したと、このローマ人への手紙というところの3章の23というところで書いてありますけれども、また旧約聖書にもこのソロモン王様が罪に陥らない人は一人もいませんと、旧約聖書の第二歴代史ですねの6章の36というところで、罪に陥らない人は一人もいません。この大変頭のいいですね、知恵のあるこの世界でも飛び抜けていたこの知恵者であるソロモンという人は、罪に陥らない人は一人もいない、大変頭のいい人がですねそう言ってるわけですね。この世界広しといえても、この大変頭のいいこのソロモンという人がそう言ってるわけです。罪に陥らない人は一人もいません。そして聖書は、全ての人が罪を犯したと言っています。ここで、10節で、女の人よ、彼らはどこにいますかと言われた時に、女の人ははい、主よ、誰もいませんということですね。 そこで石を投げることのできる人は誰もいなかった。その結果、私たちは大変恐ろしいところに向かっているということを聖書は教えています。ヘブル人への手紙の9章の27節というところでは、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。みんな罪があるので裁かれます。罪のない人は一人もいない。その結果、大変恐ろしい神様の裁きにあってみんな滅びます。大変恐ろしい。聖書では火の池に向かってその罪の上に永遠に苦しまなければならない。罪というのは大変恐ろしいものということですね。まあ簡単に考えてしまいがちですけれども、たった一つの罪であったとしても永遠に苦しんでそこから出てこれない、それほどのものなんですけれども、どうも軽く考えてしまいがちです。詩篇の49の8というところではこのように書かれてあります。魂の贖いの代価は高く、永久に諦めなくてはならない。罪の支払う、罪のため私たちが永遠に苦しまなければならない。その贖いの代価、誰が支払うことができるだろうか。そのようなものは永久に諦めなくてはならないはずであります。絶対に無理だということですね。ところが神という方は無理ではなかったんですね。神には何でもできる、まあ普通はそういうことできませんけれども、神様は私たちを罪から救ってくださるために、その永遠の滅びから救ってくださるために、ご自分の大切な一人子、永遠から神である方を人としてこの世界に、私たちの罪を身代わりに負うために使わせてくださいました。その方こそ先ほど書いてあったイエスという方ですね。その方が来てくださった、そして身代わりに負ってくださったので、この方を信じるだけで罪が許されます。ここで永久に諦めなくてはならないほどのものであったのですが、この方が来てくださったので諦めなくてよくなりました。こういうものを私たちは今日覚えているわけです。本当に素晴らしいお方が来てくださったことを覚えて感謝したいと思います。